新約聖書ガラテヤの信徒への手紙2章15節から3章7節。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうか。決してそうではない。もし自分で打ち壊したものを再び建てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が霊を受けるために律法を行ったからですか。それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれほどのことを経験したのに、体験したのに無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が律法を聞いて福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められたと言われている通りです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。以上の箇所です。皆さんおはようございます。7月も第2週となりました。今日は朝からですね、ちょっとこう晴天が見えて、なんか1週ぶりにちょっと晴れ間があってほっといたしましたが、先週1週間はようなんか、まあ雨がずっと降ったかといえばそうでもなく、なんかじとーとかベターとかっていう感じで湿度の多い1週間でした。久留米の暑さには慣れたはずなんですけども、それでも先週はちょっとこたえましたからね、皆さんも少しお疲れが出てたり体調を崩してらっしゃる方もあるんじゃなかろうかと思うんですね。まあ、今日すでにちょっと具合が悪くってっていうご連絡をいただいた、多分ネットを通して見てますかね、そうやって少しね具合を悪くしている方もあるかと思うんですが、どうぞお互いこの1週ね、また体調を整えながら元気に始めていきたいなと思っております。さてですね、先週、私たちはちょっとじめっとして、ね、しんどいなっていう感じでしたが、熱海やまた日本海側鳥取とかでは大きな水害が発生しております。ああいう災害を見ておりますとね、やはり人生には全く予期しない形で、トラブルは襲ってくるもんだなと、災害はやってくるもんだなということを感じてしまいます。小さな災害とか、トラブルであれば何かしらの対策によって、事なきを得るっていうことはできるんですね。例えば昨年大きな台風が来るから、窓に養生テープを貼って対策を取りましょうとかって言って、もうあの瞬間ホームセンターから養生テープは消えましてね、もうどこの窓も全部こうベターってこうテープが貼られておりました。あれ終わったらすぐ剥がさんとね、しばらくしとくとベターってくっついちゃうんですよね。いまだになんかいくつかのお家で、あ、名残だなみたいなのが窓にね貼ってあったりしますけども、 ああいうなんかこう風対策とかっていうのは何かしらの、ね、あの対策取ることによって、まあ、災害って免れたりするわけですよ。けれども人の力ではもうどうしようもないもの、私たちでは、対応しきれないもの、想定外っていう言葉がよく、ね、耳にしますが、想定外のことが起こった時には本当に私たち戸惑ってしまうわけですね。何か災害が起こった、予期せぬトラブルに巻き込まれた、その時に私たちはやっぱりそこから歩み出していくためには希望が必要です。先月6月は私たちの希望とは何かっていうことを考えていった。その中で私たちが気づいたのは、神様がおられるっていうことが何よりの希望なんだっていうことでした。いついつまで頑張ればどうにかなるかもしれない、そういう算段に基づく希望は状況が変われば一変してしまう。しかし神様がおられるっていう希望を見出したらね、私たち安心なんですよ。自分がどういう状況にあろうが、どれだけ大きな課題を抱えていようが、どれだけ孤独に苛まれていようが、それでも神様はおられるって。だから神様がおられるならば、ここから私はちゃんと歩み出していけるはずだ、そうやって希望を見出していくことができるんですね。この7月、私たちはじゃあ神様が共におられるっていうことはどんだけ喜ばしいことなんだろうか、イエス様が共にいるってどういうことなんだろうか、聖霊が与えられるってどういうことなんだろうか、そうやって一週一週御言葉をご一緒に読み進めております。今朝はイエス・キリストと共に生きるってどれほど大きな慰めかっていうことを一緒に考えたいと思っております。それで選びましたのが今朝のガラテヤ書でした。ガラテヤ書の著者はパウロという人物です。もともと大変熱心なユダヤ教の信徒でしたが、まあ、当時、まあ、パウロの時代ですね、キリスト教っていうのは一つの宗教としてはまだ認められておりません。ユダヤ教の中から出てきた異端分子だというふうに理解されていました。というのもユダヤ教の中で待ち焦がれている救い主っていうのが、あの十字架で死んだイエス・キリストだったんだっていうふうにこう言い始めたもんでですね、一般のユダヤ教徒の人から言うならば、十字架にかかって死ぬっていうのは神様を冒涜して呪われて死ぬんだと思っていたんですね。だからあの十字架にかかって死んだイエスをまさか救い主と言うなんてって言って、多くのユダヤ人たちはこのイエス様を信じる人たちのことを異端視しました。パウロは大変熱心なユダヤ教の信仰者であったがために、そのキリスト教を信じる者、イエス様を信じる者への反発も人一倍強く、だから迫害をしておりました。しかしある迫害の途中、ダマスコへの迫害の旅の途中、彼はイエス様を知りまして、イエス様と出会いまして、ミイラ取りがミイラになるかのようにして迫害者から伝道者へと改心していった、そういう人物です。このパウロが活躍をしましたのは紀元50年代と言われておりますが、彼はですね、地中海世界の大きな都市、大都市を拠点に伝道活動を続けています。大きな町に行きまして、そこでイエス様は救い主だと言ってね、それを聞いて集まってくる人たちがいて、その人たちをこう組織して教会を作りますと、そのメンバーに教会を託して、じゃあこれからもねイエス様を伝え続けてね、そうやって託しまして、彼はまた別の町に行って教会を立ち上げるっていう、そういう活動の仕方をずっとやってきたんです。そうやってじゃああとは任せたねと言って任せて別の町に行った時に、元いた教会の中で問題が起こったりするんですね。その問題に対して彼は手紙を受け取って、ああこういう問題が起こっている、こんな風にしたらどうかな、提案でまたこれを知りなさい、教えるために手紙を書き送った。これが新約聖書の中でいっぱい残ってるんです。ローマの信徒への手紙だとか、第一コリント、第二コリント、ガラテヤ書とかね、あのフィレモンへの手紙とか、そんなのがずらっともあるんですけども、その辺全部パウロの手紙なんですね。このガラテヤ書も同じでして、ガラテヤの教会の人から パウロ先生、問題が起こりました、どうしたらいいでしょうかと相談を受けた。その問題とは何かというと、パウロは、私たちはね、自分で自分を救うことはできないんだよ、でもイエス様を信じることによって、神様を信じることによって私たちは救われるんだよ、そうやって人々に信仰義人って言うんですけども、信じることによって救われるんだって教会の人々に教えていたんですね。けれどもパウロがいなくなった後にやってきた別の指導者は、信じて救われる、そんなうまい話はないと。そうではなくって、良い行いをするから人は救われるんだって主張した。教会の人たちはね、混乱した。パウロ先生の言ってることと違うなって、どっちが正しいんだろう。それで教会の中ではいろいろと皆が動揺したために、ガラテヤ書ですね、パウロはガラテヤの人たちを落ち着かせるためにこの手紙を書いたんです。ですから今日のこの2章15節以降を読んでいきますとね、パウロはずっと、私たちは一体何によって救われたか、もう一度思い起こしなさいって繰り返すんです。まあちょっとパウロのね、あの手紙はなんかこうすっと分かりにくい、なんか小難しい言葉がいろいろ並んでおりますから、もう細かい話は全部こうね抜きにしましてね、パウロが言わんとしたことは、もし私たちがね、良い行いをするから救われるんだってなったら、じゃあ誰が救われるか、罪を犯さない人間はいるか、後悔をない人間はいるか、誰しもが問題を抱え、良いことと思ってやったのに、うわやらかしたってね、そうやって悔いるようなことがいっぱいあるじゃないか。人は良い行いを積み重ねるから救われる、それはね無理な話なんだ。でもあのイエス様は十字架にかかって、私たちの罪も弱さも痛みも後悔も全部引き受けて、私たちを許し救ってくれたじゃないか。もう一度あの救いを思い起こしなさいってパウロはずっと今日の箇所で語ったんですね。さてその箇所の中で、今朝皆さんとご一緒に注目したい箇所が一箇所ある。すっごく不思議な表現があるんです。3章1節の中で、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たちと言ってパウロは語り始めるんですが、その中盤以降、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかってパウロは書いてるんですね。この言葉、新約聖書の原文でありますギリシャ語で見ますとね、現在完了形、まあ、現在完了分詞っていう形で書かれてるんです。細かい話はこれも抜きにしますね。意味は何かって言ったらね、継続して、継続を意味する言葉なんです。でつまりどういうことかって言ったら、パウロはガラテヤの人たちに言うんですよ。物分かりが悪い人たちを思い起こしなさい。私たちのイエス様は復活なさって十字架につけられたままの姿で私たちの目の前に現れたじゃなかったか。十字架につけられたままの姿、つきっぱなしの姿で復活して弟子たちの前にね、私たちの前に現れてくださったよねってパウロは言ったんですよ。なんか聞いてると不思議な気持ちになる言葉なんですね。イエス様の物語であります福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、イエス様の復活の記述を見ていきますとね、ヨハネ福音書を見ますと、イエス様が弟子たちの前に復活後に現れた時にはね、トマスに対して、ほら触ってごらんって言って手の釘の跡を見せた、ほら触ってごらんって言ってね、槍で刺された脇の跡をこう見せた、そうやって傷が残っていたとは聖書は書いてあるけれども、十字架につきっぱなしの姿で現れたとは書いてない。ルカ福音書を見ますとね、有名な話としては、あのエマオ途上の物語、イエス様が復活なさった朝、2人の弟子がエルサレムからエマオという町へととぼとぼと歩いていた、そこにイエス様現れて、何を話しているんだい、彼らは全然イエス様と気づかずに話していって、一緒に旅をして食事の席でイエス様がパンを裂いた瞬間、ああイエス様だって気づいたっていう話がありますが、あの時のイエス様は十字架から降りてるんですよ。 ちょっとごめん十字架にかかってるからパン取ってってパン取ってもらって反対持ってねとかってやったわけじゃないんですよ。イエス様は十字架から降りてるじゃないか。2ヶ月ぐらい前にご一緒にお読みしたマタイ福音書ではね、イエス様は弟子たちをガリラヤの山へと呼び出してね、そこで彼らと出会った時に十字架にかかったままだなんて聖書には一言も書いてないんです。福音書の中では一箇所だけマルコ福音書に例外はあるんですけども、これ復活の話とは別のところで書かれてるんですけども、福音書の中にはイエス様は十字架にかかりっぱなしの姿で復活したなんていう記述はないんですよ。なのにパウロは十字架につけられたままの姿で現れたよねって語った。これ何、これどういうことって私たちは不可解になるんです。実はこの箇所はですね、このガラテヤの3章の一節っていうのはパウロの、まあ、その信仰の土台になる基礎になる十字架の神学と呼ばれる箇所です。大学院の論文でこの辺書いたんですが、もうそれも辺も全部こうもうね無視しまして、この言葉にね、この言葉の中にはパウロが自分は今どうやって生きているのかっていうことをね示す大事なこう言葉としてこの言葉残ってるんですね。ちょっともうさらっとこう彼が3年間ぐらいかけて一生懸命考えたことを5分ぐらいで喋ろうと思うのでちょっと無理はあるんですけども、ね、ご理解いただければと思うんですが、パウロはものすごくイエス様と復活のイエス様と出会った瞬間に困惑したんですよ。それまで彼はユダヤ教の熱心な信徒でしたから、人は良い行いを積み重ねて救われるんだと思っていた。だから彼は良い行いだと思って神様の御心に沿うことだと思ってイエスは救い主だっていう人たちに対して何言ってんだこの野郎と思って迫害してたんですよ。でも復活のイエス様と出会った瞬間彼は分かんなくなった。神様はあの十字架にかかって死んだイエス・キリストをこそ救い主として私たちに与えていたとするならば、自分がやっていたことは神様の御心に背くんじゃないかと思った。神様はあのイエス・キリストをこそ救い主として私たちに与えたのに、私はそのことを拒絶してイエス様を信じる者たちを次から次へと迫害してきた。良いことをしたと思ったのに私こそがとんでもない罪人だったんだとまずパウロは気づいた。今までの彼の理屈で言うならばパウロ自身は救われない人間のはずなんですよ。しかしなぜだろうか、その私にイエス様は現れてくださった。そして彼にもう一度新たに生き直していくべく改心させ役割を与えてくださった。彼は考えるんですね。なぜ私は救われたんだろうか、なぜ私は許されたんだろうか。そして彼は一つの結論にたどり着いていく。今まで良い行いをするから救われると思っていたその考えこそが間違っていたんだ。良い行いをするから人は救われるんじゃないんだ。ただただ一方的に神様が私たちを愛していらんことをやらかして罪を犯して後悔を抱えて、でもその私たちをそれでも愛してくださって私たちを受け止め救おうとしてくださったんだ。それがあのイエス様の十字架だったんだ。そうパウロは気がついていった。さあそこでもう一つの疑問が起こってくるんです。だとしたらなぜイエス様は自分に現れた時に十字架につきっぱなしの姿で現れたんだろうか。ごめんなさい、先走って大事なこと一個ね飛び抜かしてポンと喋っちゃいましたけどね、私論文の中でパウロがイエス様と出会った瞬間に見た幻っていうのはおそらく十字架につけられたままの姿だったんだろうって私結論付けてるんです。まあなぜかって言ったらね、そうでなければこんな異質な表現は書けないんですよ。他の福音書は全部イエス様は復活して降りてきてるのにパウロだけが十字架についてるって言ってるって、こんな不可解な表現ね他の人じゃできんのです。なぜか、なぜパウロがそれできたかって言ったら彼自身がそれを見たからだとしかねもう説明のしようがなかったんですね。 なので十字架につきっぱなしの姿でイエス様を見たっていうのが彼の改心体験だと私は結論付けてるんですが、そこでパウロは疑問に思った。十字架につけられっぱなしの姿で現れたのは何でだろうかって。他の福音書のように十字架から降りて現れたってよかったじゃないか。でもなぜ私の前に現れた時には十字架につけられっぱなしだったんだろうか。またパウロは一生懸命考え始めていくんですね。そして気がついていった。十字架って痛いよね。そりゃそうですね、痛いですよね。かかったことないから分かりませんけど、多分痛いから絶対かかりたくないですけども、痛いよねって、しんどいよねって。そこで彼は自分たちの人生考えていくんですよ。私たちもね、精一杯誠実に生きているはずなんだけども、痛い思いをするよね。災害に見舞われたり、トラブルに巻き込まれたり、良かれと思ってやったことがものすごい大間違いでめちゃくちゃな後悔を抱えるってあるよねって。私たちはイエス様に愛されて、神様に愛されて、もう救われたはずなんだ。でもまだ私たちの人生にはたくさんの痛みがある、悲しみがある、トラブルがある、後悔がある。でもその時にパウロは気がつくんですよ。イエス様は十字架にかかりっぱなしの姿で私に現れてくださった。それは私たちが今生きている中でね、私たち自分自身の人生の中でね、いっぱい痛みがあって、後悔があって、災難があって、トラブルがあって、でもその私たちに対してイエス様ご自身、十字架にかけられたままの姿で現れながら、私はあなたと共にいる、あなたが痛みの中で一人で苦しむのではなく、私はその痛みを一緒に背負いながらあなたと一緒に生きているよって、そうやって告げてくださったんだってパウロは気がついていった。イエス様っていう方はね、この暑い、例えばですよ、この暑い盛りに、もうクーラーの引きね効いた涼しい部屋で冷たい麦茶飲みながらアイスクリームかじって頑張れって僕たちに言ってるような救い主じゃないんですよ。もうだらだら汗かきながらぜーぜー言ってる、その私たちの傍らにイエス様ご自身汗ダクダク流しながらぜーぜー言いながらやってきて、さあもうちょっと頑張ろうやって、もうちょっとして日が沈んでね、仕事終わったらさ、まあお家に帰ってシャワー浴びてね、冷蔵庫開けてプチッってこう冷たいファンビールの一本も出してと飲むみたいなね、そうやってもうちょっと頑張ろうやって、そうやって呼びかけてくださる救い主なんだってパウロは知ったんですよ。あの十字架につけられたままのイエス様は私たちの人生を全部受け止めて一緒に生きてくださる姿なんだって。私はどれだほど苦しい思いを経験したとしても、どれだけ大きな後悔を抱えたとしても、でもその私にイエス様は寄り添ってくださって、ここから一緒に生きていいんだ。今の社会の価値観で言うならばね、本当に今の社会は人のミスをね許しませんよ。もうどこまでも上げつらうようにしてね、つっついてその人がね、もう立ち直れんようにする、そんな風潮も多々見られますよ。全然あんたとは関係なかろうもんと思うのにね、芸能人に対してもネットでバンバン叩きまくってみたいな、そういうことだって多々あるでしょ。事件があんたに関係ないっちゃけんほっとかんねえとか思うんですけどもね。でもそうやって人のミスをあげつらって、それでストレス解消しようとする、そんな社会の中でね、私たちは結果成果っていうものにどっかとらわれすぎている。ミスを許されない社会の中で、なんかどっか閉じこもって縮こまって生きている。でもね、私たちの救い主はね、私たちが失敗をやらかすっていうことを百も承知で、私たちが誰にも言えない自分の中でもふつふつと抱えている後悔があるっていうことをご存知の上で、でもその私たちに寄り添って、こっから一緒に歩み出そうって、やり直していこうって、そうやって呼びかけてくださる救い主なんだ。パウロはそのことに気がついていった。だから彼は自分自身がかつて迫害者であったのに、イエス様を伝える者として歩み出そうって、そうやって彼自身が改心して伝道者として一歩歩み出せたんですよ。 今朝私たちはね、イエス様と共に生きるっていうことは、それをタイトルにしながらお話を一緒に分かち合ってます。パウロはね、イエス様と共に生きる、それも十字架につけられっぱなしのイエス様と共に生きるっていうことは、今私がイエス様に寄り添われていることであり、ここから一歩歩み出せるって、そんな希望として、慰めとして、希望として彼は受け取ったんでした。これがね、十字架につけられっぱなしのイエス様っていう表現だったんです。私たちのこの久留米の町出身の小説家に羽室凜さんという方がおられました。歴史小説、時代小説がメインな方なんですけども、私彼が好きでですね、彼の作品が好きで、もう結構いろんな本を買い求めて読んでるんです。教会の中にも何人かファンの方がおられましてね、でその方々とこれ読んだとかって言いながら、こうお互いに交換しながら読み合ってるんですね。でこの羽室凜さんの作品の主人公たちって、なんか非常にこう清廉な人物が多いんですよ。何かこう人にあれやこれやってね、疑いをかけられたりしても凛としながら、もう決してなんか自分で、ね、こう小賢しい自己弁護みたいなことはせずにね、凛としてこう生きていく姿で示していくっていう、そういう人物をたくさん描いているんですね。でただ最近読んだ「かげろうの門」っていう作品はちょっとそういう意味では異色だったんです。主人公はキリア・モンドという30代後半の若さで、藩、その一つの藩の執政、幹部といいますかね、政治を司っている、そういうメンバーの一人に抜擢されたっていう人物です。でこのキリア・モンドは、通り名がありまして、つららのモンドって呼ばれてるんですね。つらら、冷たい時にこう出来上がるつららですよ。でなぜかと言いますと、その10年ほど前、その彼がいた藩の中では、その主君ですね、殿様に対して問題視をする、そういうこう立て札が立てられたことがあった。誰がこんなこと書いたんだっていうんで、その、当時はね、執筆鑑定ですけども、その文字、これは誰の文字だろうかっていうことをこうずっと調べていく中で、このモンドはこの文字誰か見覚えがないって出されていく。その中で彼は自分の幼い頃からの親友でありました一人の人物の名前を挙げるんです。これがきっかけになりまして、その友人は切腹、お腹を切るんですね。切腹させられてしまうんですよ。周りの人間はそのモンドに対して、あいつは出世のために友達を売ったっていうふうに陰口を叩かれて、だから冷酷だっていう意味でつららのモンドって呼ばれるようになった、そういう人物なんですね。彼自身もまさかそうやって切腹するとはまでは思ってなかったけれども、そういう事態になってしまった。でもここでね、普段の羽室作品と違うなっていうのは、その主人公は友人の名前を挙げるときにね、これで彼は大きな減点を食らって、マイナスを食らってね、自分と出世争いをしてたけど、そこから彼は追い落とすことができるだろうってどっか思ってたって認めてるんです。今までの羽室作品だったらね、自分のために他の人間を蹴落とすっていうことはほとんど描かれないんです。でもこの作品の主人公だけはそうやって自分のために他を蹴落とすっていうことを、私は考えたな、行ったなってずっと自分の中で抱えているんですね。物語の中では、その小説の中では、この藩の執政役になりましたモンドが、少しずつその10年前の事件は一体何だったのだろうかって、その真相であったり、黒幕であったりっていうのをこう見出していくという作品なんです。あんまり言うとね、読まんでいいやと思うからもう言いませんけどね。でもこの作品の中でですね、彼は、主人公は悩みながら、ある瞬間に腹を決めてこう語るんですね。それがしは府中府議の悪臣キリア・モンドでござるって。 自分自身は不義不忠の人間だって彼は腹をくくったんです。間違いを犯さない、後悔を抱えない人間として誰しも生きていきたいんですよ。でもこの主人公はどっかで、私は間違いを犯した、とんでもないことをやらかしてしまったって、その自分の過去と向き合いながら、じゃあそこからどう向き合って、こっからどう歩み出していこうかって、腹をくくるときに、私は悪人だって、そうやって彼は自分自身を認めていったんですね。パウロ自身も、私はキリストを信じる者を迫害してきたって、私は罪人だって自分で腹をくくって認めたんですよ。でもそうやって認めた時に、彼は気がついた、その私になお寄り添ってくださる救い主があるんだ、その私をなお許し愛し生かす方があるんだ。パウロが語るこの十字架にかけられたまいし、ままなる十字架につきっぱなしのイエス様はね、いついかなる時にも私たちをそれでも認め、生かし、立ち直らせていく、そんな救い主の姿なんですよ。パウロはガラテヤの教会に向けて、また今このガラテヤ書を読んでいる私たちに向けて語ります。十字架につけられたままのイエス様を思い起こしなさい。あなたはね、今どんな課題を抱えていても、どんな後悔を持っていても、そこから改めて歩み出していけるんだよ。あの救い主イエス様と一緒に生きていきなさい。それがあなたをそこから一歩歩み出させるからねって、そうやって私たちに今福音を伝えてくれているんです。私は今年も毎週火曜日に大学で講義をしています。もう早いもんで11年、教え始めて11年になるんですね。ずっと、まあ私自身は1歳ずつ年を取っていきますけども、教室にいる子たちはいつも18、19、20歳ぐらいの子たちなんですね。ずっと彼らの姿を見ながらね、なんかだんだんだんだん若いなって感じるようになってきたんです。それは見た目がどうのこうの、それはもうそうですよ。もう最近自分自身でね、白が増えましてね、皆さんの前に出る前にちょっとずつこうひげのとか白が抜いたりするんですけどね、そうやって見た目の若さはもちろん彼らには感じますけども、でもそれ以上に感じるのはね、その明るくて快活な雰囲気であったり、また大胆で向こう見ずなところなんかをすごく感じるんです。自分を振り返りますと、私も20年ぐらい前、まだ大学生だった頃は、どっか彼らと同じように向こう見ずに突っ走ることができた。なんか問題をやらかしたとしても、自分の身一つでどうにかね、まあそれは生涯かけて償わないかんようなことがあるかもしれない、誰かに怪我させただなんだのって、もしあったとしたら、なかったですけど、ありがたいことに。でもそういうことがあったとしても、私の身一つでどうにかしようって、どっか腹をくくりながら、開き直りながらね、無茶をしてきた。でも今の私はもうそれができないんですよ。教会の責務を負いね、結婚をし、家族ができ、そうやって皆さんの顔とかをずっと思い起こしていくとね、もう私は以前のような無茶な仕方はできない。そういう意味では、我が身一つでっていう開き直りは私の中からなくなってしまった。でも私の中には今別の開き直りができてるんです。それはね、イエス様と共に生きるっていう開き直りなんですよ。大丈夫だ、イエス様が共にいる。どれだけ今私が苦しい立場にあっても、疲れ切っていても追い詰められていても、でもイエス様が共にいるならば、ここからだ、これからだって、そうやって私は開き直ることができるようになった。キリストが共にいるならば、 今どれだけ辛かろうがここで終わるわけがないじゃないか、こっから導かれていくんでしょ、こっから神様が働いてくださるんでしょって、そうやって私はね開き直るんですよ。どれだけ追い詰められ土俵際いっぱいだとしてもそこで粘りますしね、焦っているように見えながらさ、どうやったらこの状況をひっくり返せるかなって冷静にものを見ようとします。十字架にかけられたままのイエス様と共にいるからこそ私たちは開き直っていいんですよ。パウロが告げてくれた十字架にかけられっぱなしのつけられっぱなしのイエス様、それは今私たちに慰めと希望を与えます。開き直りをくれます。キリストと共に生きる、それがどれほど今強いことか、ぜひ多くの人に実感いただきたいと願っています。イエス・キリストを信じて生きる、どうぞその慰めであり希望であり開き直り、皆さんもいただきながら今日からの新たな一周を歩み始めていきましょう。一言お祈りをしてこの宣教を終わらせていただきます。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝私たちはキリストと共に生きるとはどういうことかを分かち合ってきました。キリストと共に生きる、特にパウロは十字架につけられっぱなしのイエス様とキリストと言いましたが、その言葉は私たちにとって慰めであり希望でした。私たちが今どれほど大きな課題を抱えていても、どれほど弱かろうが過去の後悔を抱えていようが、それでもイエス様は私たちのその至らぬ姿を百もご承知の上で認め、寄り添い、許し、愛し、そこから歩み出させてくださいます。私たちは今イエス様に伴われているからこそ大丈夫だとの希望を持って歩み出していいんだ、そのことを教えられます。キリストと共に生きるがどれほど私たちにとって恵みであるかを確実に今私たちは受け止めました。神様、感謝いたします。どうぞ私たちイエス様と共に生きるその喜びと希望を持ってこれからの一日一日を、この新たな歩みを一歩ずつ歩み出させてください。まだ新型コロナウイルスは収束しておりませんし、先日来起こっている自然災害もあれば、私たち自身の中にある課題もあるでしょう。でも神様、どうぞ今イエス様に伴われながら歩み出せるのだと確信を持ってここから歩み出させてください。またどうぞイエス様と共に歩むことが希望であることを自分たちの近しい者たちに伝えることができますように、その機会と言葉と勇気とをお与えください。一週の始まりにあたり感謝をし期待をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。